主に使えん、結婚してない人は我が家って何だろう。どうぞまだ救われてない家族がおるならば、いらっしゃるならば、その家族を主に捧げて、そして共に歩めるようになることを期待しながら、我と我が家は主に使えんと祈り続けて進んでいっていただきとうございます。久しぶりの講談、高い段って書きますけれども緊張しております今日のメッセージは、光は闇に勝たなかった。皆さん のお手元にある、レジュメをそのまま、ほとんどそのまま、少し中に入れてお話を続けていきますけれども、ちょっとよく見ていただくとですね、一番上の題名のところに張り込みしてあるんです。で、昨夜元旦礼拝が済んでから、済む直前でしたかね、佐伯の教会に送ったレジュメ、毎週送ってるんですけども、それに、を見た方が、先生これ間違いじゃないんですかって言われたんです。え、なんて書いてあったかというとね、闇は光に勝たなかったって書いてあったんですそれで私がかなりそれを言ったらね、どこがおかしいのって言うんですよね。私もしばらくピンとこなかったんです。闇は光に勝たなかったって改めて読んでみて、正反対のことを書いてるってね。聖書の中には、光は、闇の中に輝いているっていう文があるんですね。それと合わせてしまって、光は闇は光にって書いてしまったんですが、それで慌てて、一生懸命それを張り込みして、出来上がったのが、光は闇に勝たなかった。聖書の箇所をお読みいたします。ゆうべ徹夜じゃなくて、越年祈祷会に出席いたしまして、私少数の方々と分かち合いした最後に、今年の標語が、オープンされました。そうすると、起きよ光を放て、ずいぶん前に2回ほど年頭標語としていただ、年間標語としていただいたことがありますけれども、懐かしくて、本当にそうだ、目覚めよ、起きよ、光を放て、今日私が準備したメッセージもこれに重なって、同じ場所ではありませんけれども、光を主題にしたメッセージであって、先生の、山崎先生の中にあるビジョンと私の中にある思いとが本当に一つであった、いや主の思いであるということを深く実感いたしました。お読みいたします。全部そのレジュメの中に書いてありますので、そのままお読みいたします。創世記1章1節と2節、3節までですね。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる光の上に、水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が、光をあれと仰せられた。すると光ができた。ヨハネ福音書1章の1節から5節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは何一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。しばしば今日のテキストのように、創世記の冒頭、先にお読みしました創世記の1節2節ですね、部分と、 ヨハネ福音書の初めの部分と対照して学ぶことがよくあります。この2つの場所の冒頭の類似性がに驚きを感じずにはいられません。読む皆様方通読されるときには創世記とヨハネ重ねて読むことはまずないですから、なんかどっかで聞いたような節だなって思いながら読まれたこと方もいらっしゃるかと思いますけれども、こうして2つ並べてみるとえって思うほどこうピシャッと重なってくるんですね。で、単純に考えられることは、使徒ヨハネ、これを書いた筆者ですけれども、使徒ヨハネが創世記を愛読していたということです。え、創世記を愛読した、こんな旧新約聖書があったのか。それはないです、巻物でしょう。ただ彼がそれを手に持っていたかどうかは分かりませんけれども、シナゴーグというユダヤ教の教会に行きますと、毎回そこのその場所で祭司がずっと順繰りに読んでいくのが習慣でした。ですから何回かっていうんでしょうか、何度も何度も創世記の初めに言葉があったっていうね、この言葉を彼は聞いて育っていたっていうことですね。ユダヤ教社会では職業貧富の差なく、旧約聖書を学び、イスラエルの民の歴史とモーセの律法を学んで成長してきているのです。これがヨハネの、成長段階ですね。で、同時にガリラヤ湖畔でイエス・キリストに出会って、漁師でした、イエス・キリストに出会って最も若い弟子の一人として3年半という年月、主の愛弟子として最後の十字架の間近に至るまで、その十字架の間近なところに主の母マリア、イエス様のお母様のマリアを支えて主からの最後の遺言を受けたのもヨハネ一人でした。ヨハネ福音書の19章の26節に、イエスは母とそばに立っている愛する弟子ヨハネとを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時から彼女を自分の家に引き取ったといういきさつがあるほど、ヨハネには神の御子イエス様と最も深い霊的感性が与えられていたのだと想像することができます。ですからヨハネ福音書は他の3つの福音書、マタイ、マルコ、ルカという3つの福音書、とは3つの福音書を共感福音書、同じ視点から見た福音書と呼ばれる中で、ヨハネ福音書は違った見方からイエス様を神の子と宣言して、その神の神聖さ、神聖をあらゆるところで際立たせて記録しているのです。4つの福音書の中で一番遅くに書かれたもので、ヨハネの中に十分醸成された、そうした霊的なものが文書となって現れたのがヨハネ福音書なんです。この冒頭の御言葉の中には創世記の天地創造の記録を引き継いだような記述があります。創世記とヨハネ福音書とが何の違和感もなくドッキングされできる内容の同一性と、悠久の時間を超越した永遠性が溢れ出てくるのを感じるのです。この2つをつないでみましょう。はじめに神が天と地を創造した。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。ヨハネの方は、はじめに言葉があった。この言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は、はじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは何一つない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。まるで創世記の一章の一節二節を解説しているかのような、こう砕いた書き方がヨハネに表現されているというのです。光をあれ、この創世記の御言葉こそヨハネによる、ヨハネの福音書の言う 言葉は神と共にあった、言葉は神であったにつながるのです。そしてこの方が、この神がイエス・キリストなのです。光をあれとおっしゃったその言葉、もうそれは言語という言葉ではなく命そのもの、神の現れです。こうしてつないで読んでみると、紀元前1800年、今から4000年以前になりますが、その頃に記録された天地創造の様子、天地創造そのものは何億年前であったでしょうか。45億年、いやもっと、宇宙はもっと先でしょうね、が一気につながり、創造主である神の創造の初めからお心に抱かれたご計画が一つの神の恵みとして今の私たちにまでつながり届いているのですということを実感できる素晴らしい恵みではないでしょうか。2022年という新しい年、私たちは未知の世界へ踏み出すわけですが、特に100年に一度というパンデミックの3年目に突入する新しい年、不安や恐れがなお続くと思うと、輝かしい年の始めとして一概に喜びと期待を抱けないところもあるかと思います。しかし今朝聖書のテキストをもう一度読み直してみましょう。はじめに神が天地を創造した、その時神が光をあれと仰せられると、すると光ができた、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは何一つない、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。何度読んだでしょうか。3度目ですね。光なるお方が闇の中に輝いている。で、私は月2回、皆さんのこの教会を退任いたしましてから礼拝はその次の週から毎週3つ4つ5つ6ついろんな教会を巡って、特に牧師のいない、無牧の教会をで奉仕を続けてきました。そのうちだんだん定着して現在は月2回、大分県の佐伯、そして釜井、そして、あと2回は北九州チャペルをのご奉仕をしておりますが、月2回佐伯の礼拝のために北九州から佐伯へと車で走りますが、まあ高速で走るときにはトンネルのなんと多いこと、車に乗られている方はご存知ですね。北九州を出るときにはまず、空港の方に向かって東九州道に入りますけども、空港に行くまでの間にいくつもトンネルがありますね。まあそれは3000メートル級の名はないですが、一番長いのは2000数百メートルあります。まあなんと釜井にはまでは3000メートル以上あるところが4カ所あります。ナビが3キロ先出口ですとアナウンスされると、気持ちがぐーんと3キロかって暗くなります。もともと暗いですけども、トンネルは対向車のライトの光が白内障がかっている目には光が乱反射して、瞬間、本当に瞬間、何にも見えなくなる瞬間がパッとあるんです。その時慌てて、後ろの車を気にしながらブレーキを軽く踏むんですけれども、そんな時トンネルは曲がっているので、よほど出口に近くならないと先の明かりが見えてこないのですが、3キロ先出口ですっていう言葉でぐーんと沈むと同時に、3キロ先出口ですっていうこのを聞くと、あ、出口があるんだ、当たり前なんですけどね、という思いが湧いてくると、私にはその度励ましの言葉に聞こえてくるんです。やがて出口の光が見えてくると、一気に心が明るくなるのが毎回不思議に思うんです。人間の心って面白いなって自分で自分を不思議に思ってます。いつまで続くの、このコロナ禍は。この病はいつになったら解放されるんだろう。私はあの半年入院した重篤な病に罹患し、退院してから17年になりますが、 未だに後遺症や新しい症状で悩まされて、今もお医者さんと縁が切れないんです。でもそんな毎日の中で、朝の祈りの中で主の臨在に触れ、多くの方々と御言葉の分かち合い、リビングライフという冊子で聖書本文の黙想、そしてその受けた恵みをお友達と分かち合うという、今私は36人の方にそれを毎朝発信しております。グループラインでなくて一人一人別々にです。相当時間かかります。ところがその仲間のうちの2人が、1人は私からいただいたのをまた拡散して38名の方に発信しております。もう1人の方は25名に発信してるんです。だから合わせて80名以上の方々と私はつながってるって言うんですね。こうやってつながっている喜びで、日常は喜びに満ちております。さて、一つの詩をご紹介いたします。皆様方よくご存知の、暗記していらっしゃる方もおられるかもしれませんが、金子みすゞの詩です。明るい方へ、明るい方へ、明るい方へ、一つの葉でも日の漏るところへ、藪陰の草は。明るい方へ、明るい方へ、羽は焦げよと火のあるところへ、夜飛ぶ虫は。明るい方へ、明るい方へ、一部も広く日の差すとこへ、町に住む子らは。苦難と悲しみと孤独の人生を歩みながら、自然の中に息吹く命とその作り主、命の源を見つめながら、多くのどん底にある人々の心の支えとなったけなげな詩、童謡詩で、どれほど多くの人が光を見出したことでしょう。光、それはただ物理的に燃え輝く炎、火や光線ではなく、ヨハネが歌った、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、命の光なのです。さらにヨハネは、闇はこれに打ち勝たなかったと宣言しているのです。私たちはこの新しい年を何を目指して歩いていきましょうか。何を目標に掲げて進んでいかれますか。現代はたくさんの目標が、スマホやパソコンやさまざまな情報で次から次へと手を変え品を変え、皆様をより良い世界へと誘うように誘惑してまいります。しかし多くの人がそこに喜びも平安も慰めをも見出すことなく、次のものへ、次のものへと移っていく。チルチルミチルの青い鳥のように、手に取ってみると色あせて、求めていたものとは違うものに変化しているんです。トンネルには出口があります。神が創造された世界には創造、そしてそれを確立されていくご予定、ご計画、そしてそれを創造されたものを運用していく今日の姿、その中で人間は堕落の一途をたどっておりますけれども、それを調整してもう一度神の方に向けるようにと調整される、それが福音なんですね。まずそれはモーセの律法を通して人々の心を主に向けさせました。再創造の計画の推進、それはイエス・キリストの到来、そして回復、十字架の贖い、回復と終末への希望、神の国としての教会、このような一連の神のご計画は神の創造のご計画の中で着々と進んでいるのです。悪化はしておりません、後退はしておりません。私たちの目の黒いうちに主の再臨があるという証拠、確証はありません。クリスチャン、すなわち主の十字架の贖いによる罪の許しをいただいて、自由の身と魂が自由の身となった人、それはクリスチャンと言いますが、に与えられた恵みと希望は、罪許された者として主と共に日々歩むことが許される自由な人生なのです。祈りの中で主イエス様にお会いし、厳しい日常生活の中でイエス様の導きを仰ぎ望み、光のある方へと時を移し続けてください。主なる神、創造者である神は、ご自身完成の時を見つめ整えながら、 あなたに目を注いでおられます。一人の滅ぶる王もよしとはなさらない。うめきと痛みを伴いながら、あなたの完成と世界の再生のために神自ら戦っていてくださるのです。ですから主なる神イエス様に目を仰ぎ注ぎながら、この一年もまた喜びと平安と感謝と恵みにあふれつつ進んでまいりましょう。今年主が展開するでしょう。主の時はどのように開かれていくのでしょうか。主は私何を用意してくださっているのでしょう。このトンネルを抜けるとどのような景色が状況が展開するのでしょう。常に期待と光を求めて祈りの中で主の臨在を感じながら、今日を明日へとつないでまいりましょう。闇は光に勝たなかった。その赤い文字をご一緒に読みましょう。闇は光に勝たなかった。アーメン。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの恵みによって今日もう一度あなたは起きよう光を放て。私たちには光がございませんけれども、あなたは私たちの中に住んでくださり、そして私たちから、私の存在から、生活から、暗黒のこの世界の中に光を放つようにと選び取ってくださっていることを感謝いたします。どうぞこの一年、光を放てと仰せになった主の御言葉を心に留めつつ、光の原点であるイエス様を見上げて進むことを許してください。包んでください。今短い時ともに祈りますが、どうぞその祈りに主が御顔を向け、御声をかけ、そして聞いてください。皆によって祈ります。アーメン。短くもう一度祈りしましょう。アーメン。